イエス様は終末の前兆について予言されました。そして今、世界はその予言通りの世の終わりの始まりを迎えているように思います。私たちを取り巻く環境がこれから先良くなるということは考えられません。ますます混沌としていくことでしょう。そしてやがては信仰のゆえに迫害を受ける時が訪れるに違いありません。本日は列王記上17章のエリアの経験を通してこの終末時代をいかに生き延びるのかということについてご一緒に考えてみたいと思います。列王記上17章は3つに分けることができます。1節から7節にはケリテ川のほとりに身を隠したエリアの物語、8節から16節にはザレパテにおけるヤモメとエリアの物語、そして17節から24節にはヤモメの息子の死と復活の物語が記されております。まずケリテ川におけるエリアの経験から見ていきたいと思います。列王記の上17章1節から7節をお開きください。口語訳では旧約聖書の506ページ、新共同訳では561ページになると思います。口語訳で読ませていただきます。列王記上17章1節から7節。ギレアデのテシベに住むテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられます。私の言葉のないうちは数年雨も梅雨もないでしょう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去って東に赴きヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさい。そしてその川の水を飲みなさい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせよう。エリアは言って主の言葉通りにした。すなわち言ってヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに住んだ。するとカラスが朝ごとに彼のところにパンと肉を運び、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の水を飲んだ。しかし国に雨がなかったのでしばらくしてその川は枯れた。この時イスラエルの国はすでに南北に分裂して、北王国はアハブ王が治めていました。凄惨な権力闘争が繰り返されていた時代です。アハブは軍事力を強め、政略結婚で隣国のシドンの王の娘であるイゼベルを妻として迎えます。アハブの父オムリは彼より先にいたすべての王に勝って悪いことをしたと聖書に記録された王でした。しかしアハブはその父よりもさらに悪い王だったのです。妻となったイゼベルの影響でアハブは真の神様を礼拝することを廃止して、バールという偶像を礼拝し、これに仕えることを奨励したのです。軍事力の強化や経済的な繁栄を追求する陰で、国の霊的状態は最悪の状態に陥っていました。そのような情勢の中で、預言者エリアが神様によって立てられます。彼は何の前触れもなく、突然、列王記上17章に登場します。しかも、時の権力者であるアハブ王の前で、神様の言葉を宣言するという鮮烈なデビューをするのです。私の仕えている主は生きておられる。数年雨も梅雨もない。彼は神様の言葉を宣言しました。これは強く悔い改めを迫るメッセージでした。もはや言葉だけでは心を変えようとしない王やイスラエルの民を、神様は雨が降らないという災いを通して神様の方に振り向かせようとしたのです。エレミヤ書にはこう記されています。 主はこう言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、あなた方に平安と将来と希望を与えようとするものである。その時、あなた方は来て私に祈る。私はその祈りを聞く。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。エレミア書29章11節から13節の御言葉であります。これはバビロンに国を攻め取られ、民が囚われの身になるという屈辱的な経験の中で語られた言葉であります。国が滅びるという大きな災いの中にも神様の計画があるというのです。しかもそれは将来と希望と平安を与える計画だというのであります。私たちの人生にも災いや試練が訪れる時があります。しかし私たちを苦しめることだけが目的の試練や災いは一つもないのです。すべては神様の深い愛のご計画の中にあるのです。神様が試練に遭うのをお許しになるのは、私たちに平安を与え、将来を与え、希望を与えるためなのであります。その時、あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈ると聖書には記されています。災いや試練は私たちを祈りに導きます。そしてさらに私たちを神様に向かわせ、神様との新たな出会いへと導いていくのです。浅野純一という神学者がいます。この人が書いた旧約聖書の予部記の解説書があります。ご存知のように予部は非常に大きな試練を連続して味わった人物です。浅野氏は予部の試練に関してこのようなことを書いています。神様は人間一人一人の生活や心に穴をお開けになることがある。大きい場合、小さい場合、深い場合、浅い場合、様々なが穴を開けられることがある。その穴を埋めて隙間風が入らないようにすることも大事である。しかし同時にその穴から何が見えるのかということがもっと重要なのではないだろうか。穴が開いているときには見えないものがその穴を通して見えるということがある。だから穴を早く埋めることばかりに必死にならないで、その穴を通して何が見えるのかじっと目を凝らして見ることを怠ってはならない。とても示唆に富んだ言葉であります。神様はあえて私たちの人生に穴を開けられることがあるのです。それは見えなかったこと、見ようとしなかったことに目を向けてほしいからであります。今回のコロナウイルスの感染拡大の試練もそうなのかもしれません。私たちは収束を願い、それを祈っています。でもそれだけではなく、神様によって開けられたこの穴から一体何が見えるのか、落ち着いてじっと見つめる必要があると思います。さて、エリアはアハブ王に言いました。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。エリアのように神様は生きておられる。と確信できる人は幸いです。この仕えているという言葉は、原文では私がその御前に立っているという意味になります。私はいつも神様の御前に立っている。決して神様は遠く離れておいでになるのではない。私はいつもこの神様との深い関わりの中で生きているのだ。 そういうエリアの確信と信仰の態度をこの言葉のうちに見ることができます。ダビデは詩編34編8節で、主の恵み深きことを味わい知れ、主により頼む人は幸いであると歌いました。英語訳では Taste and See であります。味わいなさい、見なさい、一体何を。 The Lord is good、 主が良いお方であることを味わい知れというのです。私たちの信じる神様は良いお方です。神様はいつも私たちに対して最善をなしてくださいます。それを味わいなさい、見なさいというのです。私たちは日々自分が生ける神様の御前に立っているということを自覚しているでしょうか。私たちの信じる神様は死んだ神様ではありません。絵に描いた餅でもありません。生きて働かれる神様なのです。神様の恵みは日常の中にあふれています。その神様の恵み深さを見失うことなく、しっかり見つめ感謝を持って日々味わうものでありたいと思います。エリアはアハブ王の前に出た後、神様の声を聞きます。ここを去り、ケリテ川のほとりに身を隠しなさい。エリアは先頭的預言者と言われた人物です。18章ではカルメル山にてバールの預言者450人に対して一人で立ち向かって勝利した姿が記されています。勇猛果敢なところがあったのです。しかし今その働きの場を離れて、ケリテ川のほとりに身を隠しなさいと言われたのであります。これはエリアの命を危険から守るという神様の計らいだったのでしょう。しかし戦闘的預言者と言われたエリアにしてみれば、尻込みをして逃げるようで本意ではなかったかもしれません。しかしエリアは神様の指示に従い、ケリテ川のほとりに身を隠すのであります。そして神様に使わされたカラスによる養いを経験するのです。私たちの信仰生活においても、このケリテ川のほとりに身を隠すエリアの経験が必要なのではないでしょうか。働きの最前線から退く経験です。人生には自分の意思とは関係なく窓際に追いやられるような時があります。中心から外される経験です。孤独に追い詰められて、嫌がおうにも一人ぼっちの寂しさを感じるような経験であります。エリアのケリテ川での経験はまさにそのような経験でした。しかしエリアはそこで神様に養われるという大変貴重な体験をするのであります。誰からも顧みられないところで、ただ神様の顧みを受ける経験であります。人間の性の根底にはこの体験がどうしても必要なのです。生きる力や勇気は神様に顧みられ、神様に養われることによってしか生まれてこないのであります。そのためにはどうしても退く必要があります。慌ただしい日常の生活や多忙な働きから離れて、神様の養いを受ける場所に身を隠すのであります。私たちにとってこの安息日の経験こそケリテ川の経験ではないでしょうか。日常から離れて神様の懐に身を隠す経験であります。誰もが酒どころである神様のもとに退くことが許されています。そしてこの礼拝において神様の養いを受けるのです。神様のもとに来る者は誰も拒まれることはありません。誰もが神様のもとで神様の顧みを受け、真の休みと新たな力を得ることが できるのであります。エリアはカラスの運ぶパンと肉によって養われました。イスラエルの民がエジプトを出てアラノを旅した時は天から降るマナによって養われました。しかし私たちを本当の意味で養うものは何でしょうか。主イエス様はこのようにおっしゃいました。神のパンは天から下ってきてこの世に命を与えるものである。私は命のパンである。私に来るものは決して飢えることなく、私を信じるものは決して乾くことはない。ヨハネによる福音書6章33節そして35節の御言葉であります。命を与える真のパンとはイエス様ご自身のことであります。礼拝はこのイエス様との出会いの場です。神様の生ける命のパンであるイエス様と出会い、イエス様の真実の愛に触れられて心を癒され新たにされる。ここにキリスト者の命と力の根源があります。ここを去ってケリテ川のほとりに身を隠しなさい。これは愛の神様の招きのメッセージなのであります。さて、雨が降らなかったためケリテ川の水もやがて枯れてしまいます。そこで神様はエリアにザレパテへ行けとお命じになるのです。そして今度はカラスではなくヤモメの女性を用いて養うと言われるのです。列王記の上17章に戻って8節から16節をお読みしたいと思います。列王記の上17章の8節から16節です。その時主の言葉が彼に望んでいった。立ってシドンに属するザレパテへ行ってそこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。そこで彼は立ってザレパテへ行ったが、町の門に着いた時一人のヤモメ女がそのところで焚き木を拾っていた。彼はその女に声をかけて言った。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとした時、彼は彼女を呼んで言った。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は言った。あなたの神主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今私は焚き木を2、3本を拾い家へ帰って、私と子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れるには及ばない。行ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。彼女は言ってエリアが言った通りにした。彼女と彼および彼女の家族は久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のように亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかった。神様は不思議なことをなさいます。同じ導くならもっと食料の有り余っている家の方が良いのにと思うのは私だけでしょうか。このヤモメの状態は大変なものでした。一握りの粉とわずかな油しかなかったのです。これで最後のパンを作ってそれを食べて、あとは息子と二人死ぬのを待つだけというそういう状態でした。そこにエリアがやってきたのです。たとえ見ず知らずの人でも旅人をもてなすことは 当時の習慣でした。パンを一つというエリアの求めに応じなければなりません。しかしそれは彼女にとって最後の最後の食べ物でした。エレン・ホワイトはこの場面についてこう記しています。エリアがやってきたことは、なくてならぬものを備えてくださるという彼女の生ける神を信じる信仰に対する最大の試練だった。信仰が試みられたのは彼女だけではありません。エリアもそうです。カラスがあなたを養うという言葉を信じて、彼はケリテ川のほとりに行きました。普通誰がこのようなバカバカしいことを信じるでしょうか。私たちはすぐに状況を見て判断してしまうのです。その後に導かれたヤモメの家には一握りの粉とわずかな油しかなかったのです。その状況を見たらどのような判断をするでしょう。無理だ、ダメだ、そう思って当然です。しかしエリアは状況ではなく約束された神様を信じ信頼したのです。そして神様を信じ信頼する者に神様は決して恥をかかせないのであります。ヤモメは困窮の中でエリアに同情を示して最後のパンを差し出しました。そしてそのパンを共に食したのです。するとどうなったでしょうか。エリアが告げた通り、その後も亀の粉は尽きず瓶の油は絶えることがなかったのです。このヤモメの行動は簡単にできることではありません。マザーテレサはこう言いました。捧げるとは、これがなくなったら困ると思うものを与えることだ。すごい言葉です。これを失ったら自分が困ると思うもの、それを与えることが本当の意味で捧げることだというのです。もしそうだとしたら、自分はただの一度も本当の意味で捧げたことはない。そう思います。神様に対する深い信頼なくして捧げることはできません。また他者に対する真実の愛と同情心がなければ与えることはできないのです。しかし神様は捧げるもの、与えるものに対して確かな約束を与えておられます。詩篇41篇1節から3節です。こう記されています。貧しいものを顧みる人は幸いである。主はそのような人を悩みの日に救い出される。主は彼を守って生きながらえさせられる。生きながらえさせる。彼はこの地にあって幸いなものと呼ばれる。あなたは彼をその敵の欲望に渡されない。主は彼をその病のとこで支えられる。あなたは彼の病むとき、その病をことごとく癒される。なんという約束でしょう。神様を信頼して、貧しいものを顧みる者、助けを必要としている者に与える者には、神様の救いと守りと癒しとが約束されているのです。ヤモメの物語の最後の場面を見てみたいと思います。ヤモメのその後の経験が、この神様の約束が真実であることを証ししております。17章の17節からです。17節から最後の24節までをお読みします。これらのことの後、その家の主婦であるこの女の男の子が病気になった。その病気は大層重く、息が絶えたので、彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私に何の恨みがあるのですか。あなたは私の罪を思い出させるため、また私の子を死なせるためにおいでになったのですか。 エリアは彼女に言った。子を私に起こしなさい。そして彼女の懐から子供を取り、自分のいる屋上の部屋へ抱えて登り、自分の寝台に寝かせ、主に呼ばわって言った。我が神主よ、あなたは私が宿っている家のやもめにさえ災いを下して子供を殺されるのですか。そして三度その子供の上に身を伸ばし、主に呼ばわって言った。我が神主よ、この子供の魂を元に帰らせてください。主はエリアの声を聞き入れられたので、その子供の魂は元に帰って、彼は生き返った。エリアはその子供を取って、屋上の部屋から家の中に連れており、その母に渡していった。ご覧なさい、あなたの子は生き返りました。女はエリアに言った。今、私はあなたが神の人であることと、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。やもめの息子が病気になり息絶えてしまうのであります。彼女は私に何の恨みがあるのですかとエリアに嘆き訴えます。当然のことです。しかしエリアが主に呼ばわって祈ると、その子は生き返ったのであります。神様は真実なお方です。主のお約束も確かです。主は彼女の訴えを、エリアの祈りを決して退けずに応えてくださったのです。現在私たちが経験しているコロナウイルスの問題は、健康と命への影響だけでなく、私たちの社会生活、経済生活にも大きな打撃を与えています。それを考えると、感染拡大が収束した後の方が大変かもしれません。収入は減り、生活が苦しくなるかもしれません。職を失うかもしれません。でも、そのような時だからこそ、私たちはなくてならぬものを持って私たちを養われる神様を信頼したいと思います。そして惜しみなく捧げ与えるものになりたいと思います。特に貧しい方々を顧みて助けの手を差し伸べるもの、そういうものになりたいと思います。週末を迎えると、このやもめが経験したなくてならぬものを備えてくださるという生ける神様を信じる信仰に対する最大の試練、これがすべての人に望む時が来ます。予言の霊はそのことをはっきりと告げています。私たちが所有する家や土地、蓄えた財産が何の役にも立たなくなる時が来るのです。初代文集の悩みの時に備えてなすべき務めという章をぜひお読みいただきたいと思います。近い将来、私たちが財産を手放すべき時が示される時が必ず来ます。それでも自分の所有物に執着する者は、ソドムとゴモラの滅亡の時に後ろを振り向いて潮の柱になったロトの妻のようになってしまうかもしれません。エレン・ホワイトはこう記しています。それは我々が神に全く信頼する時である。そして神は我々をお支えになる。その時に我々のパンと水は必ず与えられ、我々が物に乏しかったり飢えたりすることがないことを私は見た。なぜならば神は荒野で我々のために食卓を用意することがおできである。もし必要ならば、彼がエリアを養われたように我々を養うためにカラスを送ったり、あるいはイスラエルのためになさったように天からマナを降らせることもなさるのである。初代文集の127ページに記されている言葉です。 主イエス様をお迎えする最後の時には、私たちは間違いなく想像している以上の試練や困窮を経験することになると思います。信仰のゆえに迫害を受け、物の売り買いもできなくなる時が来るのです。町を離れ、山へ逃げなければならなくなるでしょう。その時、なくてならぬものを備えてくださる生ける神を信頼するか否かの最大の試練が訪れるのです。しかし、人々の必要のために惜しみなく与えてきたものは、自分自身が困窮する最後の試練の時に主の養いを受けるのです。私たちが持っているものは、すべて神様のものです。神様から受けたものです。私たちはそれを与えるために受けたのです。受けるより与える方が幸いであると主は言われました。惜しみなく捧げ、喜んで与えるものになりましょう。神様はそのようなものをやがて迎える最後の試練の時に決してお見捨てにならず、私たちを守り養ってくださるのです。エレン・ホワイトはこう記しています。国と指導者上巻99ページの言葉です。ザレパテのヤモメ女は、彼女の乏しい食物をエリアに分け与えた。そしてその返礼として、彼女と彼女の息子の命が保護されたのである。そして、試練と欠乏の時に、我々よりさらに困窮状態にある人々に、同情と援助を与えるすべてのものに、神は大きな祝福を約束しておられる。神はお代わりにならないのである。神の力はエリアの時代と比べて今少しも衰えていない。神様はいかなる状況の中でも私たちの必要を満たすことがおできです。恐れてはならない。亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えない。これが主の約束です。神の力はエリアの時代と比べて今少しも衰えてはいないのです。神様は生きておられます。この神様を信頼し続けましょう。イエス様のご再臨は確実に近づいています。生ける神を信じるか否か、信頼するか否か、その最大の試練の時がやがて訪れます。財産や所有物に頼るのではなく、すべての必要を満たしてくださる神様をこそ信頼するものになりましょう。日々主に合う備えをしていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。